はい、こんにちは、エイと申します。
こんにちは、ちくひめです。
はい、シンデレラのアフタートークでーす。
お願いします。
はーい。いや、なんかシンデレラ、軽い気持ちで、
軽い気持ち、
いや、なんかちょっとメジャーなやつやろうみたいな感じでやったら、うん、結構、でかいな、テーマみたいな。うん、なんか、類話がむっちゃあるんですよね。
うん。おひださんもそうだった
な。ああ、そうそうそう。
舐めてた。
わかる。私もなんか舐めてた。コンテンツのデカさを舐めてました。
最終的に共産主義に飲み込まれていった。
夢、志半ばって。
そう。
共産主義に
飲み込まれていった。
うちは資本主義に飲み込まれていった。
そうだね。お互いに飲み込まれていったね。
大いなるね。
大いなる。大きな力に。
やられた。飲み込まれていってしまいましたが。
うん、あ、やっぱあれですか。
うん。
共産党の A さんとしては、やっぱ資本主義に飲み込まれるのは、お、あれです、不本意。
いやいやいや。
少数民族なんで、私は。
あ、ちくみさんはそうやね。
そうそう、だからもう、どっちでもないんですよ。
うちは別に資本主義全然好きなんで。
あの、資本主義よりの共産党員でしょ、
うん、ややこしいわ。弾圧されるわ。そんなやつは。
だから上層部の人でしょ、
あ、もうそういうね。
だからもうすっごい車とか持ってて。
今日、もう下の人を搾取してるからね。
そう、搾取してるから、すっごいアメリカの文化も取り入れてて。
上層部の人って全然共産主義じゃないからね。
ね、そういう感じだからね、ねきっと A さんは。
やめて。普通に資本主義ゲームやってるサラリーマンなんでね。
そういうね、中共の A さんでしょ。
やめてやめて。今回ね、シンデレラを、まあ、やったんですけど、
はい、
シンデレラって結局、何っていうか、
うん、
なんか、どういう、なんていうかな、生き物じゃないけど、なんか、変な名前なんですよ、シンデレラって。なんかその、まあ、灰に、台所の片隅でね、うん、灰にまみれて下働きをしてるようなヒロインなんですけど、うん、なんか、民族学的にはね、結構その、こう、あーっていう名前に隠されたような、なんかこう、うん、こう、まあ、何かをすごくこう、示唆してるような。
あるんだ。
あるんです。で、まあ、その話をまあ、このアフタートークはしたいんですけど、
はい。
なんかこの、結局台所とかって、
うん、
異界とね、この世を区分して考える、
うん、
あの、まあ、異界っていうのは日常とはね、違う原理が働いているって考えられてますけど、うん、まあ、それは人間の力の及ばない超能力とか、うん、神様とか悪魔の世界とか、うん、自然現象などね。で、あの、まあ、不思議な力を持つ日とかね、っていうのは異界のものだって、かまどっていうのは。
え、だから千と千尋、
千と千尋、
千と千尋もだってかまど
に、ああ、そうか。
で、異界と、だし普段下働きさせられてるじゃないですか。
ほんまや。
うん。
あ、しかもあれ取り戻す話。
そう。取りも、名前を取り戻す話。おう。
ルイバか？
やっぱあの人は、
シンデレラ団か。
分かってて使ってんだろうね。
そうでしょうね。うん、そうでしょうね。
多分。
うお、
早おは。
うわぁ、あ、ジブリに帰ってきた。ディズニーから。そう。で、だからね、かまどは異界の出入り口ってことは、うん、かまどの灰も同様なんですよ、
うん。
だから、シンデレラ団においてヒロインがかまどのそばで働いてる、灰まみれで働くっていうのは、異界の接点にいるものなんですよ。
うんうん。
で、こうやってヒロインは異界から登場する超能力を持った援助者に救済される。
うん、
っていうのは、割と魔法昔話のシンボル的な存在なんですよ。
うんうん、
で、あの、シンデレラの類話っていうのは、まあちょっと前半尺が大きすぎるなと思って言わなかったんですけど、うん、シンデレラ団の基本構造っていうのは、まあ何個かあるんですけど、うん、基本的にはまあ4つかな、あ、5つかな、うん、まず1つ目が、ママ母のいじめによるヒロインの試練。
うん、
あ、かわいそうな境遇にね、行って、で、かつ、援助者の出現。で、援助者っていうのは、この、まあ、ヨーロッパでは鳥とかね、あの、目ついてましたけど、うん、妖精。
目ついてた、
ね、目ついてます、うん。目つくとこまでやってましたけど、援助者が。鳥、妖精。あと、あの、あれですね、最初の、あの、エジプトの話でも、わしがね、靴を盗んで、
うん、
王様の膝の上まで持ってったりとかいうところも、あれもまあ援助者ですよね。神の意を受けた援助者だったりしましたけど、インドやチベットでは、母親の生まれ変わりの牛。牛パターンも多いんですよ。
あと、スキタイでは、
はいはい、
鳥が。
あ、鳥もね。
うん、
あと、まあ、あの、中国、ベトナム、ミャンマーでは魚とかね。
うん、
結構、信仰、鳥の信仰、樹木信仰、牛信仰、魚の信仰とか、地域の人々の宗教観とか、動物観とか反映しているんですよ。うん、だから多分、スキタイ方面に行くと鳥なんでしょうね。
う
ん、
ありがとうございます。そう。気使っていただ
いて。で、でもまあ、そこで、まあ、後に定着している宗教観だけじゃなくて、うん、土着のアニミズムとの関わりが結構暗示されるんですよね。うんうん、だからその地域と、なんか伝播しているところで結構形式が違ったりするんですけど、うん、で、これでその地域や文化とか信仰形態によって異次元の世界が開けるっていうのの援助者っていうのはすごくキーポイントなんですよね。で、異界から、まあ、死んだ母親やったりとか、神や妖精の援助者が出現したりとか、そういうなんかこう、日常世界にいるヒロインを、まあ、異界へ誘う、
うん。
それで、その境界線にいるシンデレラは、 この魔力を付与される。
うん。
それで変身を遂げる、みたいなような感じなんですよね。で、なんかこう、民話でもメルヘンでも、ま、魔法っていう非現実的なファンタジーには不可欠な、ま、要素。で、これで、やっぱりその、聞き手が想像力をかき立てられるみたいなね。ファンタジーのストーリーの中に引き込まれるみたいな。やっぱこの援助者っていうのはすごく大事な要素ですね。うん、シンデレラで。で、もう一個、三つ目が非日常世界としての宴会や舞踏会。これそうですね。やっぱりその、きらびやかなとこにね、
うん、
もうコントラストがいっちゃすごいとこ行くみたいな。
そうだね。あの、落差がね。
そう、落差が出ますから。うん、そうですよ。あとはその、
生と線じゃん。
そう、まさに生と線。で、あの、日常生活と異なる、だから晴れみたいなとこもありますね。うん、宴会やったり、舞踏会やったり、祭りとか。
晴れとけね。生と線ですか。晴れとけ
って言ったら分かりやすい。そうですね。晴れとけの感じですね。で、それが、ま、援助者のおかげでここに参加できるっていうところも、うん、重要ですね、うん。で、その次、花嫁テストです。
うん、
これ、ま、シューテストやったりしますけど、靴。で、靴を履く文化。の、それって北半球が多いですよ。寒いところって靴履かへんところもあるから、うん。なんですけど、靴履かへんところでも同じような、靴じゃない足のまあアクセサリーだったりとか、あと靴っていうのは、片方しかないっていうところもそうなんですけど、バリエーションはいろいろありますけど、まあ、指輪やったりとかね、足飾りっていうのもあるんですけど、うん、まあ、このロト、最初ね、ロドピスの靴でも靴でしたよね。
うん、
で、ファラオが最初そのエジプトのロトビスの靴で、これ、靴落ちてきてんけど、やっぱわしが持ってきて、って驚いてた、うん。あれ、なんでそんなに、関心を示したのかっていうのは、それにまつわる習俗を知ってたからっていうんですね。これ、靴のモチーフって民族学的には古くから、性的和合。だから結婚のシンブルなんですよね。で、これはそのアフリカとかユーラシア大陸とかヨーロッパだけじゃなくって、いろいろまあ中国、漢族とかチベットとかチワン族とか、靴の贈与。っていうのと結びつくんですね。で、さらにその足の生命力信仰の根源っていう。で、かつ、靴って片方だけじゃ不完全じゃないですか。二、うん、つ揃って対称性が完成して完全になるっていうのも、
うん、
男女の性的和合、
結
婚のアナロジーなんですよね、
う
ん。で、その自然物は対称性の原理で構成されていて、安定した形になるんだと。片方しかないものが揃って安定した形になるんだっていう。で、しかも、こう、移動っていうものと結びつきがあるし、まあ熱帯と、まあその、とか温暖な地域では、もちろん裸足で生活は全然できるんですけど、移動して寒いところに行くと絶対必要になりますよね。で、これはその、場所では、革製の靴も多いけど、木とか植物とか、まあ、いろんなバリエーションがあるんですけど、まあそれがぴったりだったりとか、うん、それが証明となる、花嫁となるテストがあるっていうのも、シンデレラタウンの結構ポイント。で、最後は、結婚によるハッピーエンドってやつですね。うん、やっぱりカタリシス。
カタルシス、
ね。カタルシスがやっぱね。あとやっぱ流因を下げるっていうの大事ですよね。うん、ペローのやつちょっと流因下がりきらんけど、でもグリム兄弟のやつ流因下がりすぎてもう。
下がりすぎてみんな引いてるから。
もうやめてあげてみたいな。うん、なんかやっぱり。
そんな悪いことしたかなみたいな。
そこまで悪いことした。まあまあ、いや悪かったとは思うけどもねっていうね。やっぱりその欠落から完全性の獲得をするみたいなところの、まあ、ハッピーエンド。を迎える。あとそのさっき言ったような結婚というものの完全性、
うん、
対称性が、これで回帰するみたいな感じ、やったりするんですけど、うん、で、なんか、そこで、まあ、さっき言った境界線にいるって話もあったのと、うん、あと、ハイカブリっていう名前、それだけじゃなくって、なんかね、結構ね、猫とか、
うんうん、
お尻みたいな言葉が付与されてることもあって、それなんか、嫌じゃないですか。
うん。
で、それってね、なんか、途中、最初言ってたエジプトのやつが、ロトピスの靴が、娼婦やったりした
ん
ですけど、これって、なんか、割とその、なんていうかな、こう、女性的な、もうそういう性的なものとしての、ものすごいね、侮蔑、
うん、
用語みたいなところも、結構兼ね備えているというか、うん、結構なんか持ってる部分も大きくて、だからなんかただただ、こう、名前の中には、本当の部別と性的な揶揄っていうのかな、
うん、
がすごくこう、入ってる。で、ヨーロッパ系の中には、あと、中国でも、なんかこう、灰かぶり娘みたいな名前でそのまま言ってるものもあるんですけど、なんか、灰しりっことか、うん、なんかなんとかっこみたいな。猫っていうのは、結構かまど猫って言ったりとか、
うん
なんか、こう、性的な揶揄がすごく含まれてたりとか、うん、で、あと、 灰まみれのお尻っていう、もう、うん、結構、あとね、もう明確な名前になるんですけど、ギリシャのキオス島で採集されたシンデレラルイワのタイトルは、灰と女性器の合成を。
ああ。
露骨なんですよね、うん。で、まあ、あんまりにも露骨すぎるんですけど、そこから、なんかイタリアの方で灰だらけのメス猫ってなってたりとか、うん、ちょっとマイルドにされているんですけど、それに類する、その、想像をされているような感じだったんだろうなっていう。で、その苦境っていうところが、割合そういう高級娼婦であったっていうルノベスのね、うん、クズだったりとか、その、香典、口伝いで伝わったりとか、記録になる中で、うん、実際にそういう職業をしてたよっていうのを経由してなくても、この隠喩として、シンデレラ、ハイカブリっていう名前自体が、そういう、揶揄する意味、
うん、
愛的な、ものになってたりとか、あと、キリスト教における灰の意味がそこに追加されてくるんですよ。
うんうん、ああ、なるほどね。
ああって思うでしょ、
うんうん、
そう、まあ、ちくみさん、ああって思ったと思うんですけど、灰、うん、って古代から石鹸の代用品なんですよね、うんうん。汚れを落とすものの象徴なんですよ。うん、これの旧約聖書とか、新約聖書とかにも出てきますけど、罪の浄化っていう意味がありますよね。うん、で、あとその、まあ、カーニバルみたいな、どんちゃん詐欺の後の灰の水曜日っていう懺悔の日があったりとか、うん、
はいはい、
そう、うん、みたいな、一連のシンデレラの灰っていうのは、台所で灰まみれの日常生活を送るヒロインの境遇、それもね、もう、こっちとあっちのせい、うん、まあ、それこそ生と線みたいなところもあれば、背景には、女の子のこの汚れ、
うん、
さらにそれを浄化する暗示、っていう解釈も可能になると。
うんうん、
で、浄化された女性に、が、ようやく結婚が可能にあって、うん、その延長線上に靴によるテストが行われる。うん、で、これがぴったり合う。っていうことは、民族学的に結婚における性的な和合を表すという、
うんうん、
なんかね、思ったよりね、できてる。
待って、できてるね。
できてるんですよ。うん、もの、めっちゃ民話やんっていう。
うん、
しかも、その、めちゃくちゃ目的意識を持ってある民話。うん、完成された民話ですよね、うん、なんか。っていうのがあって、なんか、あ、なるほどなっていう。なんか、結構新しい発見でした。なんか無駄がなくないですか、うん、
無駄がないし、うん、やっぱ改変されすぎるね。
それはそう。
うん、
それはそう。だからその、やっぱり、こう、綺麗な話じゃない類話もめちゃくちゃありまくるんですけど、うん、ただもう日本もそうですよね。落ち込む物語とかもそうですから。
あ、そうだね。
うん。あれは
もうシンデレラさんです。あと日本でもさ、
うん、
その、糸と、
はいはい。
針と、
ああ、はいはいはい。
系のやつ、
うんうん、
で、
系のやつね、
系のや
つ、
ね、あと蛇と、何回かの試練、
はいはいはい、
何回かの、その、巻いたものとかを、玉になったやつを持っていくみたいな、累計神話、
はいはい、
で、最終的に醜かった女の人が、うん、実はすごく美しくてっていうオチ、
はい、
うん、で、実は、高貴な出だったのにいじめられていてっていうパターン多いよね。
多い。
あれはでも、やっぱり、その、元々の、それがあって、
うん、
そっからその国ごとにアレンジされていく？
ああ、そうですね、うん。うん。あとやっぱ社会、必要な社会に必要な話となっていくってところもありますよね。今日は話しませんでしたけど、いわゆる、ソ連とかのね、
うん、
中では、そこに合うような形で、イデオロギーに沿った形で改変されますし、
共産党のシンデレラってことでしょ？
そうです。
うん、
チェコスロバキアのために戦うシンデレラとかね。
すごいよね。
ありますからね。うん、で、あとまあ、もともと高貴な値だったっていうのは、やっぱりその、なんやこいつポットレのくせにめっちゃ成り上がっとるやんけっていう、まあ、やっかみというか批判が出たときに、うん、いえいえ、この方は本来は高貴な出のお方なのでありますよという、うん、ね、なんかその、そういう意味付けだったりとか、うん、なんか本当、縁起絵巻みたいなもんですよね。
そう、縁起絵巻だよね。
で、なんかね、そう、縁起絵巻的なね、意味合いがすごく強いのかなっていう。うん、だから本当に、割と何でもシンデレラタンみたいなとこあるなと思って、うん、割合。2000年以上のね、うん、中に。
あと、やっぱりその、すごいわかりやすく言うと、
うん、
高貴な人は騙されやすいから、
うん、
身分が落ちやすいんだよね。
あー、まあ、そういうは確かに、ね。
そうなんだよ、
うん、
うまく商人になれる人は娼婦にならないのよ。
あー、そうですなー。
そうなんだよね、うん。そういったところが結構あって、
うん、
で、高貴の人っていうのはさ、血筋っていうのがさ、 結構さ、うん、ちゃんとしてるから顔立ちも綺麗だったりするから、うん、勝負はできるんだけど、うん、お金の感情ができなかったりするから、うん、そこはやっぱ落ちちゃうんだよね、うん、
必要ないからね、うん、そのなんか誰かの策略にとかね考えない、
そう、でもそれが純粋とかっていう風に映る、うんうん、層には映るから、うん、ギブアンドテイクなのかもね。
ああ、そういう意味でね、うん。ね、なんかしかもやっぱそういうことってあったんやろな、みたいなのも思わせるじゃないですか。いわゆる没落貴族みたいなところで、娘はね、どっかにやられてとかね。
騎手リュウリタンだよね。
ああ、そう、まさにそう、うん。だからね、そうなんですよ。
はい、騎手リュウリタンとは。
いや、まあでも、うん、同じ話ですよね。だからね、やっぱりその、やっぱりもともと、その、あの、高貴な人なんです。
さっき BL の騎士リュウリタンなんだっけ？
え、ちょっと待って。
BL のやつ。
え、なになに？え？
美しいチゴが。
え？ BL の騎士リュウリタン？
うん。
え？
騎士リュウリタンといえば、
あ、た、えっ、ー、と、騎士、えっ、ー、と、竹取物語。え、
違う、それは沖縄のやつやろ？
うん。
違う、あの、BL。
でも俺も騎士リュウリタンや。
BL、BL。
え、待って、BL の騎士リュウ、誰？何？え？ BL？
うん。
なになに？
あの、チゴがさ、
うん。
あちこち行ってしまった挙句。チゴが人飼いに飼われて、
うん、待って、そこまではよくある話やでな。
そうなんだよね。
何何？え、日本？
アンジュとズシオみたいな感じのやつの、アンジュとズシオは兄弟じゃん。
うん、そうそう。
アンジュとズシオみたいな感じのやつの BL 版。
うん、え、日本の話で、うん？え、ちゃうな。うちが思ったら違うよな。あのなんかあのわしかなんかにさらわれた子が、
チゴが。ああ、うんうんうん。
あれ系か？え、あれ BL やった？
あれ、BL？
BL じゃなくない？え、何 BL？ え、何？
昔、あったズモナー。
あったズモナー。
塔の物語の、ね、語りの最初の入りね。
え？
BL で、
うん。
落ちくぼ物語だっけ？なんだっけ？
落ちくぼ物語なんかまさにだから死んでられたんですよ。え？落ちくぼ物語
ではないな。
ねえ、ほな落ちくぼ物語ちゃうな。
ちゃうな。すごい。秋の夜長物語だ。
え？
秋の夜長物語。
知ってるわ、
うん。
え、でもちょっと待って、秋の夜長物語全然思い出せへん。僧侶と稚児のやつや。
それ、それ、秋の夜長物語。
あー、見えるか。
騎士リュウリタン。あれ、騎士リュウリタンだったと思う。
そうか。
そう。これも基本です。みんな多分今聞いてる人は、はぁ、なんでお前らわかんないの？
すいません。
基礎が甘えよと。
すいません。
思ってますよ。
リスナーの皆さん申し訳ございません。
これ、秋の夜長物語ですよ。
あー、そりゃ南北朝時代やだから。
あれは超騎士竜いたんですよ。
しかも秘伝やしな。
そう。あれ、あー、すっきりした。
あー、そうや。ごし、あー、そや、比叡山のね。
そう、永山の僧侶と、
あー、せみつい
で、彼のせいで、うん、比叡山が大戦争になるんですよ。
そう。
一人のチゴをめぐって。
ミーデラが焼かれて最後ね、十数日だす。
あ、単に、あ、多分ミーデラがさ、焼けた理由をそういう風にして、
うん、
そうそう、うん、あの、後々作ってるだけなんだけど。
でもその話にしなくてよくない？
うん。
チゴと僧侶のさ、比例物語にする必要なかったよ。
でも、うん、そういう風に、やると、まずいですよ。そんくらい、同性愛っていうのが、蔓延してますよ。少し、気を改めた方がいいんじゃないですかっていう。
少しどころじゃなかったんやろね。
まあ、すごかったんじゃない？
とんでもなかったんやろね。しかもなんか、やっぱり、揉め事めっちゃ出てたんやろね。
うん、あ、すごかったらしいよ。
ねえ、だってね。稚児と、もう稚児に手出しすぎんなよと。お前の職場も燃えて、
そう。
もう自殺して、
あの、お前の職場ってすごいね。お前が男の子に手出したから職場燃えたやんでって。
お前、
そうそうそう。
お前職場燃えて、お前責任取って受水者させられるぞっていうね。
そんぐらいの脅しやでっていう。う
ん、いやでもそんぐらいやっぱ揉めてたんでしょうね、うん、やっぱね。周りからも言われるやろうしね。もういい加減にしとけみたいなね。
そう。
それな。
それそれ。
うん、確かにね。
秋の夜長物語です。皆さん。
ね、いや皆さん、そうでございますね。
そう。
先生、男色物の始め。そうか、さあ、延暦寺のミイラの構想がね。そう。あ、でもね、これあれですから、あの、最終的に、あの、彼は、石山観音の化身でね。
あ、それは、あの、あ、稚児の方がね。
稚児の方が、うん。で、最終的には、あの、まあ、逆なんですよ。ご縁、あの、逆に、この、
そう、逆に、
そう、逆にのやつなんですよね。あの、逆縁ですね。うん。だから、その、逆縁によって、その、彼の僧侶の、彼の発心に導くことが。
そう。
そんなことある？
でも、やっぱり、
私が、エロエロの稚児としてお前に近づき、このようなちぎりをして、秘伝になったのはね、お前に星を流すためだったんですよ。
なんか神の力を見せるために俺はわざとエロい格好したんですよ、みたいな話なんですよ、秋の夜長物語。
変なのよ。
そうそう。
はあ、そうかってならへんのよ。
う
ん、
でもそれは僧侶側の、もうね、意見っていうか、僧侶が、生き残った僧侶が、あれしてるやつだから、
うん、そうね。
そう、だから俺は、うん、 いつまで経ってもあいつのことが忘れられないし、あいつのことを神だと思って、年々、ね、こじらせてるから、うん、あいつを神としていっそ崇めようと。
確かに確かに。
っていうことで自分の失恋と、恋人が自殺しちゃったことによって、
かつ信仰心もね。
信仰心もね、うんうんうん、自分は僧侶だと。
うん、
だから、間違ったことしてないという都合のいい折り合いのつけ方。
石山観音様のおぼし召しであったのだとね。
っていうのが、まあ、怪奇談ラジオなりの、
秋の夜長問題の解釈。
解釈。
解釈だった。もう、騎手竜理胆からのだ
い
ぶ。
こういうところが嫌われる要因だよ、ね。解明し、するって言いながら、ロマンのかけらもなくなるっていう。ひどい
よね。まあでも、そう、あの、でも、騎手竜理胆もな、結構広いっすよね。本当にね。
BL のやつ、BL のやつ。
BL のやつもね。そうですよ。だからまあ、どんな形で、その、まあ、偉い人やったり、神様やったりするかは置いといて、うん、なんかわからんけど、その、まあ、いろんなとこ彷徨ったり、漂白したりしながら、うん、まあ、試練を克服して、うん、で、なんかわからんけど、めっちゃすごいことになるみたいなやつですよね。
すごい、今、ざっくりしすぎてって言うけど、大丈夫ですか、う
ん、まあ、でも最初だから神様になったりとか、うん、その秋の夜長あたりはちょっとなんか複雑な構成な気もするけど、うん、やっぱりその尊い地位を得るみたいな。
そうなんだよね。
なんかの、やっぱりその試練を得て、あの、何かその大いなるね、成功を手にするみたいな。だからまあ、サクセスストーリーはサクセスストーリーなんですよね。でもそれは、もともと、この神様やったり、鬼人やったり、あ、鬼人ってのはあの、奇妙な人じゃなくて
ね。尊い人、
ね。尊い人。尊い、あの、上流のね、あの、階級が高かったりとか、そういう人だったっていうのが重要ですよね。
で、もともとさ、奇妙な人とかさ、どなんか、そう、サクセスしていく物語はさ、どうしてプチ系の兄貴に書いてもらうしかないのか。
騎手竜理胆。
そう、騎手竜理胆。
騎の字、ね。
え、でもどうする、あの人すごい元々尊い人だったら、知らないけど。
もしかしてね。
うん。
だから最後に光り輝きながら飛び上がって。
昇天していくの。
昇天していきながら我々に、う
ん、
お札くれんの。夢を忘れるではないぞ、つって。ああ、プチ系の兄貴殿は神様であったのだ、って。我々もこれから蛇をお祭りしもそう、つって。
っていうのが。
騎手
竜理胆。騎手竜理胆。
竜理胆かどうかは
分かんないけど。
しかも、成功を掴む必要があるから、どの段階の神となるみたいなことなんかな。
分かんないけどさ、うちらいろんな兄貴を馬鹿にすぎだよね。
そんなことない。尊敬してますよ。
プチ系の兄貴と、うん、あとプリティの兄貴と。
プリティの兄貴と、今に
兄貴。今に兄貴。
ちくべさん。
年齢で。
ちくべさん、でもヤンキー文化の中では年功序列や。
そう、今日さ、だから私がどんだけ年功序列を大事にするかっていう話をしてて、うんうん、それがやばかったんだよね。
そう、プリティさんとね。
プリティさんとね。
もう、一学年、二学年とかになってくると、もう、とんでもないと。
え、すいません、って、学年一個上でしたかつって。
おぉ、どうなんだよな、イエーイとか言ってたところから急に
ね。え、でもこれ二個上だったら、やばかったねって言われたからね。
え、それ、それ、ちくべさんが言ったのよ。
え、じゃ、プリティさんが、二個だから、うん
ね、
そう。で、これ、いや、違う、一個だから、二個だったらやばいじゃんって、のって言ってくれたんだよね。
あ、そうそうそう。
そうそうそう。
プリティさんは三個上だったとしても別に。
そう、別に
いいよって。いいよって。するかって言ってくれはったと思うけど、もうね、一、二個だからね。ほんまね、ね。何の話をしてたかというと、うん、あ、思い出しました。シンデレラ。ちょっと忘れるわ。
ひどい。
ひどい。ひどすぎる。
そう。シンデレラのね。
あ、そうそう。あ、そう
だ。騎手竜理胆。
あ、そうそう。騎手竜理胆の話になったんやった、うん。そうそう。そういうね、サクセスストーリーからね。うん、でもなんかその。
クイーンじゃアフタートークだからこんなんで。
あ、だからいいんですよ。うん、まさにまさに。いや、ほんとはね、だからもっとね、なんかもう、今回なんか結構品が良かったんですけど、目つつかれるぐらいよ。
痛そうだけどね、目つつかれんの。
てか、両目つつくんかいっていう、すごくないですか？
見えなくなっちゃうじゃん。
だからすごいんですよ。
あ、パンを踏んだ娘ってアンデルセンであるんだけど、
あれもね
、そんなことでっていう、地獄とか落とされて、最後目見えなくなってるから、
めちゃくちゃするやつありますよね。
でもアンデルセンはグリムを踏襲して、自分らで作った話だから、
確かに確かに。
あれは創作だから。
創作やからね、う
ん。二次創作だからね、
うん。グリムはね、やっぱね、その、いや、最初の初期のグリムって結構、もう、あんってなっても、うん、何その話ってなっても、もう聞いたまま書こう、
うん。
結構だからフィールドワークチックだね、
うん。
聞いたまま書こうって言ってたんですけど、なんか途中から、なんかちょっとそうじゃなくなったというか、ちょっと許せんくなったんかもしれん。その、ペローのシンデレラ甘すぎるやろ。
思想が入ってきたってこと、
うん、なんか多分、ちょっと許せへんかったかもしれん、うん。逆にね。だからその、子供たちに教えるには、よりね、道徳とかね、
うん。
だからその、やっぱり、あかんもんはあかんって、言って罰せなあかんやろという、その、そういう使命感があったのかしら。
ね、兄弟でやってるからね。
うん。なんか盛り上がるしね、多分ね。
そう。話してるうちに。
同じ考えの兄弟やし。うん、シンデレラ、兄さんこれシンデレラ甘すぎとちゃうかみたいな。俺もそう思ってたみたいな。
みんなさ、ヤクザな。兄さんの、そう、兄さんの兄さんの兄さんは兄さんじゃないよね。みんなヤクザの兄さん、
ね。そういう兄さん
ね。多分ね。
いや、確かにね。うん、いや、あとそうそう、なんかさ、ほら、あと文化的に、まあシンデレラいろんなとこにあるよって話なんですけど、うん、中国とシンデレラはね、転足の影響もあってめっちゃちっちゃ、足ちっちゃかったりとかね。
ああ、怖いね、それはね。
だから、本当に、あみたいな。本当になんかその、そういう文化はこうだって、そう、明確に言うんじゃなくって、それが根付いたところで作られたりするから、うわ、そっかみたいな。当たり前なんですよ、そこの場所では。うん、そこの場所ではなんか当たり前だったりするものが、普通にあったりして、なんか、驚くというか。
あの、よちよち歩く様が可愛いし、それが富の象徴なんですよ。
そうそう。
でもさ、太っちゃうと思うんだけど。
ね。いいんかな、
それ。そこはいいのかな。
いいんちゃう。
でも、生体顔とか太ってないよね。
ああ、確かに。
イライラしてるから太ってないのかな。
いや、どうなんかな。
すごい人とか落とし入れたりし、うん、でも、生体顔が、やった政治って、すごい、うん、結構いいこといっぱいやってて、あの人ってイメージが、側転不幸と混同されてるけど、
混同されすぎ。
そう。
めっちゃ混同されてると
思う。あれ変な、
うん。
V シネみたいなやつが昔できたことがあって、側転不幸と生体号のやったことを混合してるやつが。
ああ、良くないな。
で、そうじゃなくて、生体号がやったことって本当にちゃんとしてて、
うん。
そんなになんか、人、豚をさ、
う
ん、人間の四肢を切断してて、あれ生体号がやったっていうふうに言われてるけど、うん、あんなことやってないから。
なんかだってね、時代的な不とも含めて、なんか、んみたいな。結構。
いや、だから分かんない人は、
分
かんないから、
ピントこう、そうかそうか。
中国全部、昔中国一緒みたいな。
ああ、おい。
うん、
ああ。でもまあ、そうかもしれん。
そう。ってなってる。
そうやね。うちもよく聞かれるもん。
誰に、あ、共産党の通
り。うん、違う違う。土偶と古墳って、どう違うんですか、うん、って。
古墳ってだって。
いや、と思うけどな。うん、その、なんていうか。あと、土偶と埴輪ってどう違うんですかみたいな。なんかその、ほら、時代とかさ。だからその、昔みたいな。
でも、土偶と埴輪は同時多発的にできてたりもするから。
そうそう、そうなんですよ。だからなんか、
ただ。言うのはダメなんでしょ、固定としては。
別に、ね、それはいいんですけど、なんかその、うん、なんていうのかな、こう。
フォルムの話。
そうそうそう、とか、なんかその、なんていうか、まあ、同じもので、と違うものかどうかみたいな。だからその、生体、まあ、でも名前とかな、なんかその、まあ、こう、別のものかどうかのっていう。
あれ、人類は一回核戦争で滅んでるから、その時に高度な熱で焼かれて、で、一回滅んでる。その後にできたのが新しい文明だから。
ミッシングリンクのやつ。
そう。
オーパーツの話してます。
オーパーツ。そうそう。だから、
ハラッパーの話してます。
ハラッパー。そう。むしろハラッパー
の話。ハラッパーのね。
だから、しょうがない。
その後があるの
話してます。そう。しょうがないんですよ。
そうやね、オーストラリアもね、うん、オンジナっていうね、未来から来たね、
そう
、ね、宇宙飛行士みたいな人が全部のね、文明授けてたからね。
そう。しょうがない。
うん、なんかオンジナによってね、作られてね、歴史はね、もう。
なんかそういう風に答えたらいいんじゃない？
そうなん
だ。ただ知り合いは減るかもしれないけどね。真面目に聞いてんのにって言われるから。
ひどいよね、っていう、うん。いやでもね、そうそう。なんか、やっぱって言ったらあれですけどね。そう。歴史ってね、ややこしいんですよね。まあ、あとそう、さっきちくみさんが言ったみたいにね、その、同時多発的にいろんなこと起こってたりするから。
そうなんだよ。
そう。
あとね、やっぱりね、うん、珍しいのよ、日本ほどさ、その、和を持ってじゃないけど、全部を、中央中央で、まあまあまあっていう感じで。
みんなまあまあって言いませんもんね。
でも、なのに、やっぱり現行の時には断固拒否したでしょ。
うん、言われてみればね。
それはだから距離感。
ああ、
うん、ここまでは許すけど、
うん、
これ以上はっていうのは日本の距離感。
確かに確かに、
うん。あるじゃん。A さんも私も。うん、ここまでは OK だけど、これ以上入ってくんなっていう。
うんうんうん、
これがやっぱり、
うんうん、
なんだろうね。大和節の距離感。
確かにね。まあ、そうだね、うん。それはそうかもね。ね。なんかまあ、そういう、まあ、傾向というかね。でもなんかやっぱり、こういう、なんか伝わってるね、その民話とかを見てると、結構、その、こう何こう細かいところでこういう民族がいてこういう民族がいてっていうよりも文化的なね、うん、価値観を知る手がかりになるからそれが面白いな。
シンデレラでしょ。
うん。そう。そこがすごい面白いですね。あとね、そう、受敵闘争の話とかもしたかったな。
じゃあなんか次回に美味しそうな予告として入れといたらいいんじゃない？
確かにね。結構ね。
わかんない美味しそうな予告っての。
これはお楽しみにみたいなやつ。
みんなでも楽しみにしてんのかどうかわかんないしね。
まあ確かに、お楽しみにはしてないかもしれませんね。
うん、で、
あと、そう、あとさ、川の話あった。あのね、全然違うけど。
あ、川を吐いてっていう。
うん。あと、ロバの川型シンデレラ・ルイワの系譜とかね、
うん。
これもいいんですよね。なんか、よくね、なんか、 なんか脱出するときに、なんか皮もらうんですよね。
ある、ある、ある。
ね、うん、あれもよく使いません？
使う。
ね、皮を被って逃げるっていうパターンのやつ。う
ん、
あれは、
あれはでもなんでかっていうと、うんうん、そう、比較業に携わってる人っていうのは、
はいはい、
そういうところが住んでる地域のところからもらうことっていうのが、あとその、ユダヤとかだと、
うん、
住んでる地域がさ、それだけの地域だった
り、はいはいはい。
だからそこには、入ってしまえば出やすかったり。
ああ、確かに確かに。そっかそっか、うん。国境付近みたいな感じじゃないけど。そう、
う
ん、
だからそういったところも、感覚もあるのかな。
そうか、だからそこに出てくる羊飼いから皮をもらったっていうのも、そこのところまで、寮、域まで来てるっていうか。
うん。
それもだから境目の話なんですよ、きっとね。
そう。で、それを、ちゃんと、日本の神話もそうだけど、ちゃんと書けないっていうのは、
うん、
だからそこを明確にできない理由っていうのがあるけど、うんうんうん、明確に伝えたいっていう気持ちはあって。
はいはいはいはい、はいうん。ああ、なるほどな。確かにね。あとなんか、グリムの中の、千匹の動物の皮を被って王国を脱出した。
あれじゃあなんか戦闘祭じゃないですか。
ね、なんかあれなんかね。
うん、これ、だから、ねえ、系譜。
そう、だから、
長野。
ちょっと感じさせてくれたなーって思うよね。
ねえ。
ね、ゲルマンですよ。
まあ、
グリムやから、その辺からね。
でも向こうから来
て。そうそう、あっちからのね。うん、そうそうそう。
あとやっぱ、ね、何回も言うけど、
うんうんうんうん、
土地が隆起してるから、一回入ったやつが抜けないのが、日本の国土の形。
うん。うんうん、その先ないしな。まあ、今回もね。まあ、シンデレラから始まって。
A さんのね、思想的な。
違う、
話に。
違う、そこに
真面目な話に。
秋の夜中のもとに到達するというね。
そう。B、最後 BN に到達するという。
でもいいんですよ、アフタートークやから。
そうなの。アフタートークってこういうやつでしょ。
アフタートークってこれでいいでしょ。
うん、
ね。
ちょっと誰が分かってるし、ついてきてるし。ああ、すげえ分かるってなるのか分かんないけど。
いや、でも今聞いてる人は、秋の夜中のもとにも分からへんとか、お前修行し直してこいっていう。
あ、それ多分ね。
マジすいません。
なんだかっていうと、割と不純子が多いんですよ、聞いてる人。
あ、それは申し訳なかった。
うん、
勉強が足りなかった。じゃあちょっとその辺全然まだ明るくなくて。
私も本当にね、男色校、
うん、
岩田純さんを全部読破するぐらいの知識しかないので、
はい
はい、
うんうんうん、
あれです、あんなもんは、本当に、多分ね、女の女？
あ、マジ？初級編？
うん。うん、
みんなで読んでる？
読んでる。
あ、不女子の人みんな男色校読んでから来てる。
うん。
マジか。やばいな、じゃあ。
っていうか、もしくは、
うん、
そうじゃないのかもしれないって最近ちょっと思ってて。
どういうこと？
うん。形から入るのは失礼っていう。
あ、そういうことね。
うん。
あ、下手に。
BL が好きっていうのは、
うん、
その、男性同士の、そういう関係に燃えるっていう、だからさ、一番最初に、うちらがさ、ブーメランなんですよ。さっきのメール紹介でブーメランだ。そうなんです。だから、うちらは、失礼なんですよ。
ほんまそうやわ。
そうなんです。ブーメランなんです。
ごちゃごちゃ小賢しいことを言
う。そう、そう。お前らどうせ感性がないんだから、入ってくんなって向こうは思ってる。
すみません。
そうなんです。
そうやわ。うん、好きだけでいいのに、それを、ごちゃごちゃと、
うん、
あ、男色校を呼びましたみたいな。小賢しい。
小賢しいんですよ、うちらは。
確かに。猛省。
どうせお前らには、BL を理解する感性がない、萌えとかがわかんないんだから、黙ってろと。
おっしゃる通り。
多分そういうことだと思う。
そうか。
で、それは、だからうちらに、たくさんね、いてくださってる、BL が好きな女性ファンの人たちに、大変申し訳ないから、
うんうんほんまっすね。そういうことですよね。だからもっと秋の夜長物語のちゃんと萌えをね、感じるようになってから、言えと。
そう。そうです。
大変申し訳ございませんでした。
はい。
この度は。
この度はね。
この度は。
だから最後謝っとけばいいと思ってるじゃん。
と、毎回。
自分の回。
ね、いや、でもね、こういう。
今回もだよ。今回も不適切な発言がありまして申し訳ありません。
ない時ある？
今回はじゃなく、今回も不適切な発言があって。
ない時ある？それうちら。
ない。
ない。
うん、
ない時ない。だからもうしょうがないんですよね。うん、
だって相性悪いんだもん。その、うん、なんてメディアとの。
ちゃんとしたね。
ちゃんとした、
うん。ちゃんとしたとことの相性悪いね。
うん、
そう、まあちゃんとしてない感じなんで、うん、まあ毎回こんな感じであれですけれども。
だから、全部一回人類核戦争でほでんでるから、うん、全部嘘ですから。
そこから。
そう全部、うちらの言ってることだって嘘ですから、
ね。あ、そう、もしかしたら、その、パラレルワールドの話、
ね。そうそう、全部一回滅んでるから。
うん、うん、もうね、そのぐらいの感じでね。
そう。大体の人がみんな空中武勇できるんで。あと、水中クンバカもできるんで。
わからんから、ね。そこまでいいから。
もう、うん、
ね。っていう感じでね。
はい。
まあ、今日もね、お後がよろしいようで、
はい、
ということで。はい。まあね、今日は二人ともね、もうなんか、テンションがおかしいモードなんで。うん、でもね。こんな感じでいいんじゃないでしょうか。
はい。
はい。今回もありがとうございました。
ありがとうございました。